案内には、ヨハネによる福音書9章16節18節からとなっていますが、13節から17節の御言葉に聞きます。ヨハネによる福音書9章13節から17節の御言葉に聞きます。人々は前に老人であった人をファリサイ派の人々のところへ連れて行った。イエスが土をこねてその目を開けられたのは安息日のことであった。そこでファリサイ派の人々もどうして見えるようになったのかと尋ねた。彼らは言った。あの方が私の目にこねた土を塗りました。そして私が洗うと見えるようになったのです。ファリサイ派の人々の中には、その人は安息日を守らないから神のもとから来たものではないという者もいれば、どうして罪のある人間がそんな印を行うことができるだろうかという者もいた。こうして彼らの間で意見が分かれた。そこで人々は盲人であった人に再び言った。目を開けてくれたということだが、一体お前はあの人をどう思うのか。彼は、あの方は預言者ですと言った。今朝も神が私どもを呼び出し集めてくださって、神の民としての恵みを与えてくださっていることを覚え、感謝を持って信仰を言い表します。人信条を持って信仰告白といたしますので、覚えのない方は賛美歌の566をご覧ください。信仰告白。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず、我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって名の通り、乙女マリアより生まれ、ポンティオピラトの元に苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇りて全能の父なる神の御にいたします。賢いに向かって生き物と死ねる友とを裁きたまえ、我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命、とこ、アーメン。祈ります。天の父なる神、主の初めの朝、あなたがこうして呼び出してくださって、あなたの前にひざまずく恵みの時を与えてくださっていることと感謝をいたします。私どもは生きようと言われて、自らの一週間自分自身を生きることを得させていただきました。私どもは自分の思いによって、また自分の行動をもって毎日を過ごしましたけれども、必ずしもその技が完全なものであったわけではありません。そういう不完全なものでありますけれども、なおあなたはこうして集めてくださった、この一週間の時を、休みをくださることによって棚田良かったと祝福をしてくださっていることと感謝をいたします。あなたの前にひざまずく時に、私どもはその一週間を まさにあなたの祝福のうちに、見出し、そしてその祝福のうちに満たされて、この1週間を完了することを許されています。そのことを感謝いたします。一切を満たしてくださるあなたに信頼して、この新しい1週間も歩み出すものとさせてくださいますように。あなたはこの教会はこの地の救いのために建ててくださいました。救いは主イエスキリストにあります。主イエスキリストを述べ伝えることを通して、あなたご自身が聖霊なる神として働いてくださって、この地の救いがなるものとさせてくださいますように。救われる、それはあなたの満たしをいただくことでありますから、そこにこそ平安が、真実の平和があります。私どもは日本に救いを、世界に平和をと祈っています。まさに救いがあっての平和であります。そのことを思わずに、武力の均衡やまた力を争うことによって平和をそこに打ち立てられるという幻想、そういうことで一度も平和を得ることはなかった。ずっと平和、戦争は続いています。そういうことはないのだということを犠牲者が信じて、他を尊ぶ、他を愛する思いを与えられますように。そのことによって、もはや戦いを学ばず、あなたと共に生きるという道を選択することができるようにしてくださいますように。世界に平和を与えてください。特に紛争地に、戦いのあるところに、あなたの憐れみと慈しみは豊かでありますように。教会はまた幼稚園とともに始まりました。まずは幼稚園の技をあなたがこれからも祝してくださって、そこに労する者を恵みを持って、精霊を持って強め満たしてくださいますように。また何よりも子どもたちがあなたへと至る恵みを、そして健やかに成長するものとさせてくださいますように。子どもたちにとっては家庭は大事ですから、家庭が整えられ祝福を受けますように。公益財団法人、また社会福祉法人と他に2つ私どもの教会に連なる団体があります。どうかあなたを証しするものとして、あなたが大いに祝福し、その働きを強め祝してくださいますように。今多くの者たちがうめきを持っています。どこに訴えたらいいのかわからない、そういう思いの人たちもたくさんあることと思います。あなたはすべてをご存知でありますから、うめきを上げているそのものに、あなたの慈しみ、慰めを与えてくださり、導きを与えてくださって、救いの恵みに預からせて、そして、教会へと、あなたへと導いて、くださいますように。また今ここにあなたがいてくださる、それゆえにあなたはご自身が語ってくださる、そのことを感謝をいたします。同様にあなたの前にひざまずける者たちに、あなたご自身が望んでくださって、あなたの臨在をそこに感じる恵みを与えてくださいますように。この暑さの中で、私どもの教会はかなり高齢者が多いわけですが、暑さの中で、大変な思いをしている会員一人一人をも顧み、あなたの支えと恵みが豊かでありますように。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。今朝は13節からです。この間17節までと言いながら12節までしかできませんでしたので、今朝は13節からになります。まあ訂正では13節から23節になっているんですが、それで乗ってくると思ってたんですが、それもまた乗ってきませんでしたけれども、まあ準備をして、なかなかその23節まで行くことはできませんので、今日は13節から17節の御言葉に聞きます。生まれつき目の見えなかった人が主イエスに癒していただいて、帰ります。どこへ帰るか、地域共同体に帰るわけです。で、帰りますと近所の人々からどのようにして目が開いたのかと問われました。その人はイエスという方が癒してくださったのだと言ったわけですけれども、それに対して近隣の人々は、 その人はどこにいるかと尋ねます。まあそれは当然ですね。そんなすごい技をする人なら誰も関心が持つのは当たり前です。じゃあその人はどこにいるのかと言うと、その癒された人は知りませんと答えたというのが12節までのところであります。でそのことを受けて近所の人々はどうしたか。普通はですね、癒してくださった人のことを聞いてその人はどうしたのかっていうと、その人に関心があるように思うわけです。そうすると他の聖書の箇所ですとどうなるかっていうとですね、癒してくださった主イエスの御業を聞いてですね、多くの者が主イエスを探してですね、その主イエスのところに行ってその癒しの御業に預かるっていうのが他の聖書の箇所には出てくることなわけです。ところがその人は知りませんって言ったらですね、じゃあみんなで探しましょうかということにならなくて、どういうふうにしたかって言いますと、彼らはその人を、目の見えなかった人を連れてですね、ファリサイ派の人々のところに行ったということが言われているのです。で普通ならじゃあみんなで探しましょうかっていうところをですね、そうではない、ファリサイ派の人々のところに行く。でそう言われるとですね、どうしてと思わざるを得ません。どうしてファリサイ派の人のところに行くのかということを思わないわけにはいかないわけです。しかもですね、彼ら単独で行くんならまだ別です。単独って言ったって団体ですけど、人々で、要するにその人を連れて行ったというわけです。まあそれを連れて行ったっていうのは、間を抜かせれば連行ですから、だから連行したっていうのはかなり強い言葉になります。連行していったわけです。でそうするとなおさらのことですね、どうしてその人を連れていくのかと思わざるを得ません。でファリサイ派の人々っていうのは律法遵守、律法に厳密に従う、律法を守る、そういう人々であります。要は敬虔な人たちでありますし、それを守るということは律法実践者、実践する人たちだったわけです。でそういう意味ではですね、その当時の人々にとっては宗教上の指導者にあたる、でそういうふうに言っている。ですから宗教上の指導者の人々のところに癒された人を連れて行ったということを意味しているわけです。で近所の人々にはですね、その人を、そこにあるのはですね、近所の人々はその人をどのように理解し、どのように扱ったらよいのか判断をできなかったっていうことをこれは意味しているわけです。だからどのように理解し、どのように扱ったらいいか、それをですね、宗教上の指導者であるファリサイ派の人々のところに行って教えをこう教えていただこうという、そういうことだったと考えていいかと思います。でそういう意味ではまだまだですね、この前のところで近所の人たちはいろいろ彼に聞くわけですけれども、それと同じようにですね、人の心のなさがまだまだ続いている、語られていると言ってもいいかと思います。だいたい癒された人はですね、ファリサイ派の人々に行きたいなどと自ら思ったわけではないわけです。連れてこられた人、連れてきた人々は癒された人のその思いを本当に組んで連行してきたか、連れてきたかっていうとそうではない、そういう思いなど関係なく連れてきた。でそれはまさに連行するという、そういうふうに言っていいような出来事が起こっているわけです。癒されたこと、そのことを喜んでいいはずなのに、喜んでもらえないばかりか、あってはならないことであるかどうか、どのように扱ったらよいのか、そうまでその思われてしまう、その人のそういうふうに思われてですね、連れて行かれているその人の思いはどこまでも悲しいと言わざるを得ません。多大に無勢でありますから、連れて来られるままでしかない、そういう人の言葉には表せない、まさに悲しみを、痛みを思わないわけにはいきません。人はどこまでも無垢、悲しい生き物だということを覚えてよいかと思います。そして、御言葉は言うのです。 主イエスが土をこねてその目を開けてくれたのは安息日のことであったというのであります。主イエスの癒しが安息日のことであったということがここで初めて明らかにされます。安息日というのはどういう日であったか。それは神の憐れみを思い起こす日であります。一つにはまあこれは新明記と出エジプト記では違いますが、出エジプト記の方ではですね、神の創造の御業を思い起こして神を讃える日になります。新明記の方は神のまさに祝福、それが創世記ですけれども、新明記の方は出エジプト、まさに奴隷の民であったものがその奴隷の地エジプトから導き出してくださった、その神の救い解放の御業、まさにそれは救いの御業ということですけれども、救いの御業を思い起こして神を礼拝する、感謝し讃える、そういう日と新明記では言うわけであります。で、そういうことからいたしますと、人々もですね、主イエスの癒しの技に神の憐れみの御業を見て、そこで神を讃えてよいはずであります。ですから安息日の癒しの出来事は、それは労働違反としてですね、それをですね咎めるのではなく、そこにもなお神の御業が、神の慈しみの御業が現れているとして褒め讃えるということもまたなしてよかったはずなのであります。しかしそうはしなかったというのがここの出来事であります。神の人の心の差はどこに由来するかということはそこから明らかです。どうしてそういう心の差がそこに潜むのか来るのかということであります。それは神を思うことがないから。神を思うことがないと人の思いが全てになりますから、そうすると人は人の思いって言ったって自分しか思いがないわけですから、人に対しての思いやりということは生まれてこないということです。神を思うというのはどういうことかというと、そこに他者を見出しているということなんです。神があって人なんです。そういう意味ではですね、神を思うというのはそこに他者を思うこともできる思いを与えられているからこそ神を思うということが出てくるのです。そういう神を思うことのない人間は、そこではまさに神を思うことはありませんから、自分しかない、自分しかない人にとってはですね、他者を思うということはそこに生まれてこないのだということを覚えてよいかと思います。神というのは他者なのです。そして他者との交わりに生きるのが人間です。他者との交わりに生きないで人間は生きていくことはできないのです。他者との交わりに生きるものであれば、まさに神との交わりに生きるということが根本であるということを知らなければなりません。神が作られたっていうのは、人を作られたっていうのは、まさに他者と関わりのあるものとして作ってくださった、そして神という他者と私どもが関わるものとして作られたということが聖書の言っている内容なのであります。それが愛という、愛というのは関わりだからです。神との、まさに関わり、神との、神という絶対の他者との関わり、交わりを持っていること、そのことが愛ということなのです。それが失われると自分でしかない、そこに他者はありませんから、人を思う、他を思う、他を慈しむということが生まれてこないということです。人の心のなさの根底にある神なしということです。神があればこそ、そこで神を思えればこそ他者を思う、他者を愛するということが起こるということを覚えてよいかと思います。神こそ慈しみ憐れみなる方であります。その慈しみ憐れみなる方であるがゆえに、御子イエスキリストまでも十字架につけ、そしてその十字巫女の復活をもって、まさに私どもを救い出してくださったわけです。巫女イエス・キリストの十字架と復活は、神の慈しみであり、慈しみなる神を思うということをそこに与えてくださっている出来事であります。そこでこそ私どもは、 他を見出す。そして同じようにあなたのその神の慈しみを必要とする人々をそこに見出す。そして自らが客観化されるということを覚えて良いかと思います。神そういう恵みをいただいているものとして、そこで他という神なしに生きなければならない、そういう存在を思いやる、そこに慈しみが憐れみがあるということを覚えて良いかと思います。神の他を思う慈しみ、そこに私どもの本当の慈しみの出来事があるということをまさに覚えられたら幸いであります。ここに私どもは礼拝をしています。で、礼拝をするということはどういうことかというと、神の他を思う神の慈しみのうちにあるということを意味しています。私どもが神を礼拝するというのは、その神がまさに他を思う、他を憐れみ慈しみ、その神の前にひざまずくということを言っているのです。そこでまさに私どもは神の慈しみのうちにあるということを礼拝をするときに覚えられればよろしいかと思います。ファリサイ派の人々にとって安息日は自分たちの一切の仕事を休んで神のを称える日でした。それはまさにそれで正しいのですが、そこに実は問題を含んでいます。孕んでいたと言っていいかと思います。どんな問題か。で、安息日立法を厳格に守るということの自覚を彼らは持っていたのです。自分たちは立法を守っているという自覚を持っていたのです。で、そこに実は、問題が潜むということであります。罪が潜むのです。で、それはどういうことか。自分たちは自覚を持って守っていれば、そこで起こってくる認識が生まれるので、それは自分たちは正しいことをしているという認識が生まれるんです。で、正しさというのはそういう形で実は育まれるものなのです。自分たちは厳格にそのことを守っている、そこでですね、自分たちを正しいとする、そういうおごりがおのずとのうちに実は生まれてくるのだということを忘れてはなりません。礼拝、それはしなければならない、そういうものではありません。自由なのです。しかしにもかかわらず、しないではいられないもの、それが礼拝なのだということを覚えなければなりません。神の慈しみ、憐れみなくしては済まされない罪なるものだからこそ、そういう自分だからこそ神の慈しみのうちにひざまずく以外にない、それが礼拝の根本だということであります。自分は安息日を厳格に守っている、経験で正しいものとそういうふうに思ってしまう、そこにはある意味人のおごりということが含まれる、まさにあるのだということを覚えてよいかと思います。神殿の前で祈る律法学者、それと朝鮮人のあの主イエスの例えを思い起こします。朝鮮人は本当に自分はここに立つにふさわしくない、崩れ降りながら涙しながら祈るわけです。で、そういう私だからこそ、どうぞお許しください、我が罪を許してくださいと門に佇んで崩れ折れて祈る。それが朝鮮人だったと主イエスは言います。一方、律法学者はそこに崩れ折れる朝鮮人に対しての引き合いに出しながら、私が罪深い朝鮮人や何かではなく、こうしてあなたを礼拝できるそういうものであることを感謝しますと、そういうふうに言うのです。そのどちらの祈りが聞かれたか、
主イエスはそこに言っておられます。もちろん不ぞろいし人の祈りが聞かれるのであります。自分で自分を良しとしているならば神の良しを必要としませんので、そのことはもはや必要ないと言わざるを得ません。そういうまさにファリサイ派の人々はそういうおごりを実は持つ危険、いやおそらく持っているというふうに言わざるを得ません。でそのファリサイ派の人々は連れてこられた人に尋ねます。どうして見えるようになったのかというのです。これどうしてっていうのはどのようにしてとも訳せる言葉です。で、まあ、正確に言うとどのようにしてっていうの方が言葉 の内容としては正確な訳だと思いますが、どのようにしてっていうのもあれなのどうしてっていう曖昧にして意味を深めているということになろうかと思います。でこの問い、この人のこれをファリサイ派の人々もの問いもある意味心ないといえば心ない問いであります。彼らにとって関心が癒されているということにあるのではなく、癒しという事実に関心があるのではなく、どうしてどのようにして見えるようになったかということに関心がある。それはまさに心ないことと言わざるを得ません。癒されたその出来事に関心を示し、あなたは癒されたんだね、よかったねって言えば癒しにそこに心が向かっていることになります。ところが癒されたということはさておいて、どのようにして癒されたのって言ったら、その癒されちゃ次第の方に実は関心があると言わざるを得ません。そういう聞き方になっているということで、あります。そこには彼らもまた癒されたということを喜ぶという姿勢はなく、視力を回復したその次第を尋ねることで、そこでなされた行動、技について関心を向けているということがそこには明らかだと言っていいかと思います。彼らにとって大切なのは癒されたということではなく、そこでなされた行動、そのどのようにしてそういう癒しをしなしたかという、その仕方、どんな仕方で癒されたかということに、関心があると言っていいかと思います。でそれは言葉を変えて言いますと、彼らには納得できる仕方でないと承認できない、そして納得できる仕方でないであるということが大事だ、そうでなければ認められないという、そういう姿勢がそこに示されているということで、あります。癒された人にとってはどのような仕方であれ、癒されたという事実が大事であるのに、その人にとっての事実が大事なのではない、どのようにして見えるようになったか、そのことの方が大事だとする。そこに自分の方は全然顧みられていない悲しみがそこにはあると言っていいかと思います。人は自分たちの納得できる仕方でないとダメだと思っているのです。ファリサイ派と言われる敬虔な者たちにとっては癒されたということではなく、どのような仕方で、しかも自分たちに納得できる仕方でないとそれはダメだ、そういう思いがそこに支配していると言っていいかと思います。実はどんな仕方であっても本来はいいのであります。どんな仕方であってもいいんでもに関わらず、どんな仕方であっても良いとはしない、認めない、そこにですね、まさに、そこに癒されたもの、癒しという事実に対して向き合っていない人の姿があるということを覚えて良いかと思います。そんな姿勢のものですから、実はそんな姿勢のものにですね、どんな仕方が自分の納得できる仕方でしか聞かないっていうんですから、どんな仕方で言われてもですね、 納得しない限りはその説明その仕方をですね承認することはないのです。それが人間の在り方だということを覚えていいかと思います。神の出来事は説明して納得できるかどうか、そのようなことではなく、事実として受け入れるか受け入れないかということが大事であることを覚えなければなりません。人の思いを超えた神の御業であれば、それが主イエスの癒しの出来事でありますから、そのことを事実として受け止めるかどうかが大事なのであって、信じるかどうかということが大事なのであって、どのような仕方であったかということが大事なのではない。神の出来事、人の思いを超えた神の出来事であるのに、人間がその方法を何歩聞いたからといってそのことが納得できるはずがない。だって神の出来事で人間が預かり知らぬことだから、人間が預かり知らぬことを、人間が預かり知らない出来事を自分の納得できる仕方で説明しろ、それは不信の党以外にはない。まさにそれは神の出来事を信ずるということにはから程遠いということを言わざるを得ないのであります。主イエスの御業に説明を求めたところで、それはせんないことだって、イエス様がなさった出来事でありますから、そのことを説明して理解をするということは愚かなことであります。そして主イエスの御業に説明を求めること自体が、まさに人間が自分の方を上にしているという自分のおごりを表しているだけです。自分が納得できなければダメだ、御業に対してそう思っているとすれば、それは人のおごり、人の罪深さに過ぎないということを覚えなければなりません。これはまさにこの御業を、主イエスの御業をそこで信ずるかどうか、そしてそれをアーメンと言えるかどうか、それがここで問われている、そこで大切なのだということをこれらの問答は示しているというふうに言っていいかと思います。癒された人はファリサイ派の人にどのように見えるようになったかということを問われまして、また答えます。その答えは近所の人々に答えたと同じ答えです。あの方が、近所の人々にはイエスという方がでしたけれども、あの方が私の目にこねた土を塗り、そしてイエス様に命じられて私が洗うと見えるようになりましたと同じことを答えるのであります。答える身になってみてください。同じことをまた言わなくて、そして同じことを言って最初の時に納得してくれたかって言ったら納得してくれない、納得してくれないのに自分にしたそのことをまた言わなきゃいけない。もちろんそこでは納得しないことを前提です。同じことを繰り返す、納得もしてもらえないのに同じことを繰り返して語らなければならない人の思いはどんなのか、辛く悲しいものかと思わなければなりません。何度言ったとしても納得しないのです。何度言ったとしても納得してくれるはずがない。なぜならば人間の仕方で理解しようとしているからです。神の出来事として受けようとしていない限り、どれほど人間の仕方で説明してほしいと言われても、それはありえない、できないことだからであります。だからこそ納得してもらえないことをまた繰り返し言わざるを得ない、なんとも悲しい出来事であります。自分しかない人にとっては他者を理解するということはありません。他者を受け入れるということは起こらないのだということを思わなければ思わなければ、なりません。目が見えなかった時には、この目の見えなかった人は施してくれた人々のことを思ったでしょう。ああ憐れんでくれたんだなって、まさに自分が不甲斐なさも思うけれども、 そうやって捧げているんだなって思ったことでしょう。そしてここで、その言っているファリサイ派の人々、近隣の人々もそのように憐れんでくれたんではなかったかと思います。しかしそれらの人々は自分が癒されたと言った時に、癒されたことでそれらの人々の憐れみを、そしてそのらの人々が自分に対しての同情を寄せてくれたかどうか、それは誰も寄せてくれないという事実にかえってぶち当たってしまう。見えない時には人の憐れみを感じていたの。見えるようになると人の憐れみを感じられなくなっている。見えたことが幸いであったかどうか、悲しみであったのではないかとかえって思わざるを得ないような事態がここに繰り返されているのであります。心ない在り方に途方に暮れるばかり、それがこの癒された人の思いだということであります。そういう思いのからのその返事にファリサイ派の人々の意見が分かれたというのです。ここが一つのポイントでもあります。一方は安息日規定に違反している、それは神に反するものとしてそれは罪だという主イエスを断定をする、そう判断したということであります。ですからその癒しの技はあってはならない、そして癒した人は裁かるべきというのが一方の主張であります。さらにもう一方は、罪人にこの御業、この印ができるはずがない。この印、罪人、まさにそこで生まれつき目が見えない人のが癒されるというのは神の業である印です。神の印なんだから、それをですね、罪人が成し得るはずがない。まさにこの印はこの人が神の人であることの印だという、そういう分裂が起きたというのであります。分裂ということは大事です。分裂しないというのはどこかで人間の妥協による一致をさせているからです。だから一枚岩のように思わせているだけのことです。しかしこの分裂によってここで一つのまさに今までの在り方と変わったことが起こります。それはどういうことか、人々は癒された人に言うのです。お前はあの人をどう思うのか。これまではどのようにしてということを言ってきた人々がここに至ってようやく意見が分裂することでようやく、じゃあそのイエスをどう思ったらよいのか、どのようにまたどのような人と、まさに誰というかという問いへとまさに一歩進められているからです。やり方からですね、いやそのやったくださった方はどうなる、どんな人なのかという、まさに主イエスへとこの分裂によってその思いが向け方が違ってきているからであります。どのように癒されたかという問いから、あの方は誰かというより重要な問いへとその問いが移っている、移行して移行がなされているということをここで覚えてよいかと思います。彼は答えます。あの方は預言者です。このことは、この答えは実はサマリアの女と同じ答えです。サマリアの女もですね、自分のことを言い当ててですね、あなたは救われたと言われて自分の町に戻る、そしてイエス様のことを明かしするとですね、あの誰なのかと言われてですね、イエス様は預言者ですと答えるんです。ですからそのヨハネによる主はですね、主イエスはですね、まあそれは4章のところですけれども、イエスという答えをすることは実はこの主イエスのことを理解しない人がなお主イエスのことを預言者ということがそこに言われているわけであります。で、預言者という意味はどういう意味かというと、主イエスはエリアやエリアの旧約のを代表するその預言者エリアやエリシャのごとくですね、力ある預言者であるということを言っているわけであります。 でまさに彼らは彼はですね、主イエスこと預言者、まさしく神の人として力あるもんできる方、その言葉がまさにそこに現実をもたらす、そういう方であるということを示しているのであります。でこの問いは、ここに聖書が示すこの問いは、あなたは誰と思うか、あなたは誰と言うかという問いは、この聖書の言葉を聞くすべてのもとに向けられています。ですから私どもにも向けられているのです。あなた、そしてここにいる私どもの教会、私のこと、イエスのことを何と言うのかということがここで問われているということであります。それは主イエスこそ神の子キリスト、私どもの救い主、それが私どもの答えであるということでありますし、またそれが教会の答えだということでも、あります。ここでもう一つ、これほどまでにですね、いろいろ言われて連れて行かれたりなんだりして、同じ言葉を繰り返させられる、この人は悲しみと苦しみを思ったでしょうけれども、それでもなお誠実に答えて、どうしてかということを覚えていいかと思います。それは彼にとっては主イエスの御業を実感しているからです。そこで主イエスを実感しているからこそ、自暴自棄にならず、人々のその冷たい仕打ちにもかかわらず、なお主の業を言い表しているのだということを合わせて覚えたいと思います。心ない人のその言葉です、扱いです。しかしその根底には主の憐れみを受けているということがある。主の憐れみを受けているからこそ、どんなに人からまさに、存在とは言わないけれども、無理解な扱いを受けたとしても、なおそこで自暴自棄にならなかったのだということを覚えていいかと思います。散々言ったでしょうなんて言わないんです。どうしてか、キリスト主イエスのその慈しみを身にしみて感じているからだということであります。祈ります。天の父なる神、憐れんでください。私どももまた自分が大事だと思っています。自分しかない、そういう時代を生きなければならない私どもの悲しみがあります。最近は声高ではありませんけど、何々ファースト、自分たち優先という、そういうことがどんどん進化が蔓延しています。そこに他者はない、まさにそれは人間性を失っている、そういうところであります。その人間性を失っているということは、人間しかないからこその出来事であります。神を失っているところに、他者をそこに失っているのだということを覚える歩みでありますように、あなたがあってこそ私どもであり、そして人々なのだということを覚えられるものとさせてくださいますように。主の御業、それは信ずるか信じないか、事実として受け入れるか否かの出来事である。その私どものまた信仰をいただいて、主の出来事をアメンと言えるものとさせてくださいますように。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。